山田先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今回のテーマは舌がんということで舌にできるがんなんですね。早速舌がんについて教えてください。
はい、舌がんは舌にできる悪性腫瘍なんですが、その舌という組織は主に筋肉からできておりまして、筋肉の上を重層扁平上皮っていう、部屋に例えると壁紙の材料みたいな、表面を覆う上皮組織というので覆われています。でこの筋肉の方ではなくて表面の重層扁平上皮というところが悪性化して表面からこうがんが出てくるというような疾患です。で口腔がんの大体半分 50% を舌がんが占めるという割合で、男女比は2対1で男性に多い。で年齢的には50代から70代というような年齢層に発症して、近年増加傾向にあるというふうに言われています。
そのいわゆる壁紙のようなっていうのは下の部分のザラザラとしたブツブツザラザラした部分ですよね。
そうですね。
結構先生そのあたりっていうのは口内炎でこう日々あいたたたたみたいなところですけれども。
そうですね、口内炎も表面から軽度のこう潰瘍ができますから、同じような症状が舌がんの初期症状にもありますね。
ああそうですか。ということは見た目に分かるだと思いますが、自覚症状っていうのはその他何か。
そうですね、まず見てですね、見ないことには始まらないんですけども、見ると舌がもともとピンク色してるんですが白くなっていたり、それからピンク色が濃い赤に変色していたり、それから表面がえぐれていたり、口内炎なんかちょっとえぐれているわけですけれども、逆に少し隆起していたり、さまざまな症状ではありますが、
この舌がんというのは日本、全体岩手の中でどうなんですか、その増加傾向にあるのか、またどれぐらいのこのがんの中で位置を占めているものなんでしょうか。
はい、近年増加傾向にあるというふうに言われていて、それで発症頻度に関しましては人口10万人あたり1年間で舌がんに限って言うと大体8人ぐらいというふうに概算されます。で盛岡市ですと人口30万人ぐらいというふうなことですから24人ぐらい、岩手県になると120万人ということなんで1年間で96人ぐらいが舌がんになっているだろうというふうに概算されます。
10万人の中で8人ということは、もう例えば他のがんと比較しますと。
そうですね、日本人だと胃がん、肺がん、大腸がんというようなのが多いわけですけれども、胃がんなんかを例にとりますと1年間で人口10万人あたり胃がんは200人ぐらい発症するというふうにされてますので、盛岡市だとこれの30万人で3倍で600人、岩手県だと2400人というようなことになりますから、そういう意味では舌がんにかかる人は少ないというふうに考えていいんじゃないかなと思います。
それでも年々増加傾向にあるということで、この舌がんで亡くなる方っていうのもいらっしゃるんですか。
そうですね、亡くなる方もそれに合わせて増加傾向にあるというふうにされています。日本では希少がんということで少ないがんに分類されているわけなんですが、東南アジアの国々なんかではビンロウジュっていう植物の発がん性のあるこう実を噛むっていうような習慣があって、口のがんが日本における胃がんに相当するようにこう一番多いというような状況になっています。
なるほど。さて先ほど少し症状について伺いましたけれども、もう一度それでは舌がんの症状というところをじっくりと聞かせてください。
はい、舌がんの症状はまず舌に病変がこうできるわけですが、その病変がだんだん大きくなっていきますと悪性腫瘍なので、 この舌がんの細胞が首のリンパ節、頸部リンパ節に転移していきます。ですから病変が舌にも病変があるし、首にも病変があると、こういうふうな状況になります。でさらにそれが進展していきますと、その首や舌のがんの組織から血管の中にがん細胞が入り込んで、血管の中をぐるぐるとがん細胞が回って、主にその行き着く先が肺なんですけども、肺の組織にがん細胞がたどり着いて、そこでまた病巣を形成すると。でこれがまあ遠隔転移と言われるもので、肺が多いんですけども肝臓に行くこともあるし、骨の組織に行くこともあるということで、まあ、いろいろな場所に、体のいろんな場所にがんの組織が飛んでいくというようなことになります。
そういったところはちょっと怖いですね。
おっかないですね。本当に嫌ですよね。で特にその舌に起こる症状というようなところに着目しますと、1日2日でがんができるわけではないので、の信号に例えますと、まあ、黄色信号のような、赤信号ががんですと急に青から赤になるわけじゃなくて、まあ、黄色のような状況がありまして、これに先ほども言いましたように舌が白くなるとかですね、それからピンク色のところが赤くなると、濃い赤い色にこう変わってくるというような症状があって、これを見逃さないっていうのが大事かなというふうに思います。でそれがずっと持続しますので、2週間も3週間も1ヶ月も2ヶ月もずっとこう持続してまして、でそこのところからやがてこうがんが出てくるというようなことですので、まあ、そういう症状を見逃さないようにして前段階で対応ができるといいですよね。
そうですね。先ほど先生のお話の中で海外のあるところではがんができやすい食べ物を食べて、発症が多いというふうに伺いましたけど、はい、その発症なんですが、そうなると食べ物などにも関係があるんですか？その要因で今の考えられているところはどうでしょうか？
発症要因としては、口腔がんの発症要因として明らかになっているものとして、喫煙、それからアルコールの摂取、それから口腔内の慢性刺激というようなものが挙げられています。で喫煙は、まあ、ヘビースモーカーですよね。タバコをたくさん多く吸う人に発症しやすいというふうにされていますし、アルコールに関しては、お酒をたくさん飲む方が危ないということなんですが、中でもアセトアルデヒド脱水素酵素2型という、このアルコールを代謝していく代謝酵素が弱い、解毒作用が弱い方っていうイメージですね。
酔いやすい方っていうことですか？
そうですね。でこのフラッシング反応っていう、お酒飲むとお顔がこう赤くなったりなんかする方いますけども、はい、この赤くなっちゃう方がお酒が弱い方ということで、この解毒酵素のですね、働きが悪い方ということで、リスクが高いというふうに考えられています。
よくすぐ赤くなっちゃうんだよねみたいな方っていますよね。
そうですね。
気をつけた方がいい。
そういう人はリスクが高いと。赤くなっちゃって、それなんで飲めないから飲まないっていうのだとそれでいいんですけれどもね、そのままたくさん飲むとやっぱり具合が悪いということなんでしょうね。
そして先ほど刺激物をこう慢性的に摂取ということでしたか。その刺激物、辛いものとかそういう意味ですか？
ですね、口腔の慢性刺激に挙げられているようなものとしましては、歯のとんがっているようなところ。
そういう意味ですか。
はい、歯生えてくるとき、最初辺縁のところがこう比較的こう丸くなってるんですけども、カミソリのようにこう鋭い形状にはなっていないんですが、長年使ってきますとこれが摩耗で擦れてですね、へりのところが鋭いエッジになってしまうという方いらっしゃるんですね。でそういうエッジが舌なんかが近くにありますので、それをいじめるというようなことで、その歯の永遠っていうのが危ない。でそれから義歯ですね、入れ歯がこう合わない入れ歯を入れておられたりなんかすると、合わない入れ歯が 舌を刺激してしまうというようなこともあります。さらには歯の1以上、普通歯は上の歯は下を向いてくるし、下の歯は上を向いて生えてくるわけですが、これが舌側転移といいまして、ベロッ側にこう倒れ込んでしまっているような歯がありますと、通常は食べ物を噛むための咬合面といわれる面がベロの方を向いてベロをこう刺激してしまうというようなことになりますので、はい、これもちょっとあんまり良くないですね。
なるほど、その刺激を勘違いしていましたけれど、その刺激というのは歯によって下にこの常時受ける刺激のこと、
ね、機械的な刺激ですね。機械的な刺激、なるほど、
こうよく突起物みたいに歯にちょっとこのあって舌でこう気になってこう触り続けたりしてる、
ありますね、
痛、気持ちいいというか、先生なんて言うんでしょうかね、こうちょっと痛いけど必ず舌で触っちゃうみたいな、
気になって触ってしまいますよね。
そういう
のも危ないと思いますね。ですからそのような時はやはりそういう突起を削ってもらうなりですね、あの金属が合わないんだったらこうあの作り直してもらうなりして、舌にこう優しい状態に持っていっておくっていうのが大事だと思います。